ここからは釧路歴史探訪のコーナーをお送りしていきます。釧路短期大学の佐藤博次先生をお招きしまして、釧路の歴史に関するお話をお聞きしているコーナーです。それでは今週もお電話でのご出演になります。釧路短期大学の佐藤博次先生です。佐藤先生です。どうもこんばんは。
こんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、それでは佐藤博次先生をお迎えしまして、まずは今夜の話題からご紹介いただきます。
今夜は昆布蝦夷地産品です。この時期はこの時間は釧路短期大学が取り組む道東文化塾2020の一コマとして伝えさせてもらっています。11月第2週からは蝦夷地産品シリーズです。今夜は第3回目となります。釧路は種名で昆布の種類の名で長昆布という、昆布の主産地になっています。そこに注目しました。今夜は江戸時代から採取されている昆布がテーマです。
今週の釧路歴史探訪は昆布江戸地産品です。仙根地方では種名、先ほども佐藤博次先生からお話がありました、この釧路歴史探訪でも何度か、放送で取り扱われております長昆布の主産地ですね。
はい、今回の蝦夷地産品シリーズで蝦夷商売聞きがちという資料から紹介しています。配布している印刷教材でこれまでに、紹介した資料で、例えば資料104とか資料108にあった文献です。蝦夷商売聞き書きは1739年頃に記載された文献です。ところがこの蝦夷商売聞き書きという資料の中には昆布のこと、特に十勝、釧路、厚岸地方で昆布のことの記録はないのです。タラと鮭、他の品目の記載はあったけれども昆布は記載されていません。どうぞ後ほど確かめてみてください。天明5年1885年になりまして、幕府は長崎表物元役所、長崎は地名の長崎、表物というのは俵物と書きます、元日元の役所、長崎表物役所を設置します。
印刷教材で資料104では11月9日にタラを、そして資料108では11月16日に鮭を説明したときに資料を用いました。
はい、その2つの資料、1739年頃にはまだ取り上げられていなかった昆布、そこのところを確認しつつ話を、我が国から中国に向け輸出する品目の中で昆布が主産商品になっていく、その時代を紹介します。その契機は天明5年に幕府が設置した長崎表物元役所というところにあるのです。表物元役所はそれまで日本から対中国に輸出する品目として干しアワビ、あるいはエリナマコ、アワビにしてもナマコにしてもどちらも乾燥品なのですけれども、この品目が生産減少、つまり輸出量がだんだん減ってきた、ここのところを埋めるため昆布、スルメ、天草などの、これを書式、諸君の書、色合いの色と書いて書式と呼ぶ蝦夷地産品を直接長崎に集め、長崎を通じて中国に輸出する体制を作り上げました。
北海道産の昆布はもともと福井県の敦賀の港に運ばれていたんですが、1885年を境に、長崎に佐藤先生中華が始まる形になったんですね。
はい、そうなんですね。細かく言うと、真昆布っていうふうに言われている、渡島地方や、あるいは日高にある三石昆布、これはですね、敦賀に運ばれるのですけれども、長昆布、これはですね長崎に運ばれたんだろうというふうに見られているのです。 このあたりに関係しているのは、日本史の歴史に出てくる田沼意次という人です。長崎表物元役所は輸出昆布を扱いました。日本から中国に向け輸出された金銀銅などの非金属、これに代わる品として、はじめにアワビやイリナマコ、そして、昆布もそれに加えていくことになるのです。そうしたところから18世紀後半、江戸時代の北海道で収穫集められる昆布の量が増えていきます。印刷教材の資料113に注目しましょう。この資料は1791年寛政3年に作られている資料です。これには薬昆布8000担、厚岸近年最近になって昆布も出るというふうに書いています。東江戸道中記という記録に出てくる記載事項です。
今週の釧路歴史探訪をお送りしています。今週のテーマは昆布、蝦夷地産品です。釧路厚岸が昆布の産地、単位になりますが、その単位はダ・コクという、先生、このような単位が使われる形なんですね。
そうなんですね。1791年の記録には薬昆布8000だというふうにありましたけれども、この8000だという単位、昆布1だ、これは馬1頭に背負わすことのできる荷物の重量、そのようになっていまして、この時36貫135キログラムに相当する、これが江戸時代の決まりです。お酒なら3と5升約63リットル入りの樽が2つ、醤油なら8升入り8樽、これを馬鹿の背中に、右と左両方に吊ら下げて歩く量、これが1だというふうに言われる量です。単位を揃えてみることはなかなか難しいのですけれども、1だ、まあ、だっていうのは打足のだ、馬辺に太いと書くんですけれども、この1だがあるときは135キログラム、また米1石150キロですので、昆布何石っていうときにはまず150キロを単位とするというふうに整理をしておきましょう。さて、資料113にもう一つ東高万筆という資料があります。こちらは文化6年1809年の記録です。白ぬかで酒獅子、これはきっと刺し牛の地区を示すものと思われます。釧路は尻江と、これは尻戸町です。お骨内、これはお骨というあだ名があります。これに桂小井、この辺りが昆布産地として記録され、昆布の採取地、つまり出産地であることが判明します。
釧路厚岸の昆布は1790年頃の記録で明確になります。昆布の長崎の集荷体制、85年に確立ということで、影響は顕著に出ています。
はい、1785年 の長崎表物元役所ができた後、北海道東部の昆布が主産地になっていくという話です。1809年の記録にある出産量、白ぬかでは去年から寝かせてある、つまり1年冬越しをしたというふうに理解しましょう。加工位およそ1000石目ほどこれあり、このように書いていまして、前年の、文化5年の年には白ぬかと釧路の昆布の生産量を合わせると全部で3500国名ほどというふうに記録があります。釧路と白ぬか一緒に返してますけれども、実は、釧路昆布の出産量というのは白ぬかの昆布の出産量を超えているということになります。さて、資料114にある第7図昆布生産高の推移、これは寛政3年、天保年間、文久3年、時代を重ねるごとに昆布の産地が北海道の太平洋岸、噴火湾から日高山脈、襟裳岬を越えて 道東、つまり東の方へ移転してきたことがわかります。これを主産地の東前、東の方にようやく進むという意味で、主産地の東前、勢力が東の方へ次第に伝わり広まること、もしくは漁場北線、方角の北に都を移すことの線との線と書いて、産地が西の国から東北地方の漁場へ生産拠点を移していったということを示しています。
合わせて印刷教材の資料114では、時代を経過するにつれ生産量増加の様子が記録されています。
はい、寛政文化期、つまり1800年前後では3500石目の産地の釧路市、それが1850年代以降になると増えて5000石目を超えるほどに増量しています。資料114の第9図で、ニシン、サケと昆布の重量比率、それぞれの生産額がどのぐらいの重さになっているかということを比べていってみると、当時の釧路場所では昆布の重量が占める割合、これがサケやニシンを圧倒しているのです。資料115の第8表は市場生産高の推移を実数で示しています。今夜の放送は昆布蝦夷地産品、知らぬか釧路厚岸の昆布事情をお伝えしています。最近は北海道の昆布産地について理解が広まり、北海道の昆布といってもそれぞれ産地によって使い方や、そして、昆布の形や昆布の長さというものが違うのだということが、道民の皆さんに理解されているようです。理解されています。
北海道の昆布産地、渡島半島噴火湾では真昆布、日高では三石昆布で、その他にも利尻、羅臼の昆布も佐藤先生有名ですね。
はい、渡島半島の真昆布という種は中世の時代から福井県鶴ヶ港から京都に送られていました。日高の三石昆布も上方、関西で活用されています。この2種類は旨味抽出、つまり出汁の源になっていました。いわば国内消費向け、そして内容は旨味抽出の重要素材ということです。対して天明5年に、長崎表物元役所が設置され、昆布需要は大きく変化しました。我が国から中国へ向け、銅の輸出量を減らすために昆布を輸出する、つまり外需、国外からの求めに応じて用途を、食べるもの、こちらの方に変えていく、これが、長昆布に期待され、長さ体積が大きく国内価格でも安い長昆布に需要が生まれてくることになるのです。
道産昆布、出汁抽出の昆布、その他昆布巻きや佃煮など食用対象の昆布があり、巧みな住み分けがあります。
はい、江戸地東部産の種名長昆布、中国ではどのように利用されていたのでしょうか。神永英介著、昆布はどのように食べられてきたのか、東北アジアにおける昆布食の歴史、この本が一つの答えを提示してくれています。第一は薬用、薬として用いられます。痰を切り、硬くなっている病変部位を軟化、硝酸、柔らかくして消してしまうという効き目があるとされています。二に野菜に相当とあります。日本からも中国に昆布が多く輸出されるようになり、食品としての昆布、つまり野菜に相当する価値があったということです。特に奥行き、つまり内陸の奥地に人の住む秦国中国では、内陸奥部の住民に不可欠な微量栄養素を食品提供する食品、それが昆布であったと考えられます。
今週の釧路歴史探訪をお送りしています。今週のテーマは昆布、蝦夷地産品です。釧路厚岸の昆布が銅輸出の見返りで中国へ輸出される、そのお話です。
はい、資料16の図は 現在の函館市中央図書館所蔵の東蝦夷地薬場所の図という図です。図に記載されている鮭、ニシン、昆布の生産量は資料14の第9表に示してあります。この図の左の方に薬場所産物総出荷高とありまして、夏小ニシン900石目、昆布5000石ぐらい、秋アジ鮭400石ぐらい、このように書かれています。1863年、当地の出荷物の軸、それが昆布にあった点を明確に示しています。
それでは今週のワンポイント、最後に佐藤先生に紹介していただきます。
はい、昆布に旨味抽出用と食用がある点、特に白の昆布が、食べ物用であるという点で言えば、これは新しい、あんまり多くの人が気がついていないという点にあるのではないかと思います。私が再認証したのは沖縄の那覇市で、切り漬けの大根に、一生懸命昆布を混ぜている場面に出くわいました。やっている人に聞いて、どこの産地ですかって聞きましたら、どこの昆布か知らないけれども、これはね、サオマイ昆布というふうに言うものなんだと、こう言っていただきまして、あ、おそらく根室釧路地方の昆布、これは食材の王様として那覇で珍重されているのだと再認識したところです。
今週の釧路歴史探訪をお送りしました。お相手は釧路短期大学の佐藤博次先生でした。佐藤先生、どうもありがとうございました。
どうも失礼いたしました。